なんかすごい久しぶりな感じがします。2週間も空いちゃうとこんな感じなんだ。なんかこう不思議な気持ちになりました。でもなんか打ち合わせしててスタッフさんとこの現場は帰ってきたって感じがしますね、和みますねみたいなお話をしていて、なんかそれだけまったりとやっぱり回数を重ねてきただけあって独自の空間が作れているのではないかなと、お客さんとも作れているのではないかなと思っております。いやー今週も楽しんでいきましょう。さあ、まずはね嘘つきのメールをご紹介していきましょうかね。さあさあ、どれにしようかな。これだ、神奈川県にお住まいのトゥヤムスン、トゥヤムさん、トゥヤムスン様よりいただきました。女性の方です。今回の嘘は妄想のコーナーで言っていた女性スッタフさんとスッタフさんのキスが届くかを検証してそのままキスしてしまったというところだと思います。なおちゃんが本当にキスしていたらこの話はもっと照れながら言うと思いましたと思うでしょ、嘘だと思うでしょ。でもねこう相手のね、そうスッタフさんは女性の方だし、やっぱ女子校出身の遠山としては女の子同士のキスっていうのは意外と日常茶飯事。ピンポンピンポン、大正解大正解。
うわ危ねえ危ねえ
そう嘘ですよ、いきなり大正解です。もう今ガラスの向こうでその女性スッタフさんがもうねちょっとねあわあわしてるのがね、あの目の端でこうチラチラチラチラしてそろそろやべえなと思って、そう紛らわしいことをするものじゃないなと思いましたけども、そうですさすがにブチュッとするところまではいきませんでした。実際にこう首の角度的にできるものなのかなっていう検証をしたのはしたんですけど、こう寸止めでね、そうでも顔が近い、ドキドキするわーはーみたいなところで やめときました。さすがに別に女子校にいたからといってキスを女の子としてするのも別に日常茶飯事ではないしね、っていう感じでございました。他にもね東京都にお住まいの昼寝大好き様からも同じお便りいただいております。遠山さんこんにちは、こんにちは。今回の嘘は肩に頭を預けられている状態で本当にキスできるのか検証してみたというお話にあると思います。検証自体はしてみたけどできると確認した後そのままブチュッとやってしまったというのが嘘ではないでしょうか。遠山さんは妄想でキスの時いつもチュを使っているのでブチュは嘘っぽかったです。どうでげすかって、もう大正解です。さらにはさらには福岡県にお住まいのプラスチックケース様よりもいただいております。なおさんはじめまして、ほげーほげー。僕はこれまでニセ恋のラジオがあることを全く知らなかったのですが、ほう、ここ数日の間に第1回からちまちまとラジオを聞き、やっと最新回まで追いつきました。すごい、めっちゃ怒涛の勢いで聞いてくださったんですね、ありがとうございます。さてさて今回の嘘つきですが、ズバリ女性スタッフの方とキスをしてしまったというところが嘘だったんじゃないかと思います。実際に肩に頭を預けられた状態でキスできるのかという検証はされたのかもしれませんが、キスそのものはしていないと予想します。そうですよね、もしキスしていたとなるとそれはそのほやーなことになってしまいますからね今回は結構正答率も高く、さすがに皆さん見抜いてくださったみたいそして今回からの嘘つき、楽くん人形のノベルティ化が正式に決定しました。やったー、イベントで使っていた楽くん人形、さらにはスーパー楽くん人形を皆さんにこの嘘つきのコーナーで正解の方から3人今読んだこのお三方抽選で当選ってことでいいんですよね。そのうち1体はスーパー楽くん人形が届くはずです。で私さっき選ばせていただきまして、トゥヤムスン、トゥヤムさん、トゥヤムスンさんにはスーパーラック人形が届くはずです。そんな感じでね、正解した方には3人プレゼントさせていただくんですが、外しちゃった方にも参加賞ということで抽選でお一人差し上げたいと思います。今それ選びますね、外しちゃった方、この人、この人だ、決めた。滋賀県にお住まいのさすがスイッチ様に大決定。 中身富山さん、こんにちは。こんにちは。早速ですが、今回の嘘はズバリというか望みというか、ラジオが2週間に1回になったとこです。本当にマジで嘘ってことでお願いします。最近好きなアニメが立て続けに終わって、過去もちろんニセ恋も好きですよ、過去とじ、このラジオだけが毎週の楽しみだったのに、ブワー、このさすがスイッチさんにも参加賞ということで楽人形をプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。今回はもうお一人楽人形を差し上げたい方がいらっしゃいます。というのはですね、このノベルティにラッコン人形をプレゼントするのはどうですかというご提案をしてくださった、前回のニセ恋ラジオでこの提案してくれたみーさんにはラッコン人形を、プレゼントしたいと思います。本当に素敵なアイディアを提案してくださってありがとうございました。当たった方で欲しい場合はメールに住所と名前を書いて送ってきてくださると大変大変ありがたいです。よろしくお願いします。これからどしどし嘘つき頑張って送ってきてくださいね。よろしくお願いします。それでは始めてまいりましょう。ニセ恋ラジオ、2週間ぶりでございます。桐崎千棘役の遠山奈央です。あすごい、なんかまだ慣れない感じがします。さてさて、ニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。お、何ですか。ジャンプの後ろの方についてる小見先生のコメントですね。ニセ恋アニメイベントに参加しました。こんなに素晴らしいものだとは感激。わー、ほげー、今回も聞いてくださってますか。ありがとうございます。その説は、お越しくださり本当に本当にありがとうございました。嬉しいです、喜んでいただけて。原作の先生に喜んでいただけるなんて本当に嬉しい。そうなんです、そうね、イベントも終わり、そして、ね、いろいろとニセ恋のこう特典物の取り物もまだまだやっているところではあるんですけれども、いろいろ楽しいことがあって、でも今日もまたいろいろと楽しいことを皆さんにご紹介していきますので、ね、耳の穴をかっぽじってなんかちょっと違うかな、でもかっぽじって聞いてくださいね。そんな楽しいこと第1弾、ニセ恋ブルーレイ &DVD5 巻は7月23日に発売されますよ。5巻、ジャケットがマリカということで、皆さん公式ホームページをご覧いただきますとですね、可愛いマリカタンのハスハスな三つ編みマリカタンが見られますよ。こちらも本当に可愛いんですけども、桐崎千棘の本番60分前という特典の方にもマリカがゲストでも、とにかくマリカが出ております。6巻につく桐崎千棘の本番30分前もこの前収録しましたしね。こちらの6巻の方はですね、なんと女子5人全員集合してお届けしています。なかなか賑やかな感じになっておりますよ。残すところこの桐崎千棘の本番シリーズはあと本番そのものを残すのみとなりました。本番は誰がゲストに来るのかな、ふふふふなんていうところも楽しみにしつつ、今日もニセ恋ラジオ張り切ってスタート。遠山の近況、ですね、最近、まあ今に始まったことではないんですけど、大変荷物が重たくなってきまして、 ああみたいな顔されてますね、作家さんが。そうなんです、いつも2キロぐらいの荷物を抱えて私は通勤しているんですけど、何が入ってるんだろう。でもなんかアフレコのものとかは原作を持ち歩いてたりするので、そこそこのボリュームになるのはなんかわかるんですけど、リュックとサブバッグを持ってるんです。でサブバッグの方も最近どんどん荷物が重たくなってきて、多分お菓子を食べてるのがいけないんですね。こうサブバッグにお菓子がいっぱい入ってるんです。そうしたら肘にかけてるんですけど、だんだんこの赤くなってきちゃって、マネージャーさんに怒られるんです。撮影の時とかにこう赤くなってるから荷物を軽くしなさいって怒られて、でも荷物軽くできないそこは諦めて、なんかいい方法ないかなと思って、あ、そういえば私もうしばらくやっていないけどダンスをずっと習っていて、その時につけていたリストバンドが家にあるはずよと、私探すのよって言って探して、そのリストバンドを肘につけて、そのリストバンドの上に手提げをかければ赤くならないっていうことを発見して、今実践しているんです。だからリストバンドならぬ肘バンドみたいな感じになってるんですけどもね、これが大事。やっぱりね、いっぱい摩擦が起きるとこう黒くなっちゃったりシミになっちゃったりするので、女の子は気をつけなきゃいけない。花澤さんみたいな美しい白い肌を手に入れるためには日々の努力を怠るべからずなのでございます。そう、かなさんといえばこの間お会いした時にパンフレットの秘密を打ち明けたのです。かなさん、実はニセ恋のイベントのパンフレットってバーコードのところにいろんな仕掛けがあったんですよって話をしたら、え、知らなかった、家に帰ったらやってみるって、もう大興奮でございまして、パンフレットすごい力作というか見応えのあるパンフレットでしたよねって話もしてて、でかなさんの肌の白さが私すごい感動しましてみたいな話をして、ベッドにこう5人で腰掛けているようなカットもあったんですけど、もうベッドのシーツの白さに溶け込む白さなのですよっていう話をしていて、え、じゃあ私特技シーツに溶け込むって言っちゃおうかなみたいな、バッみたいな感じで乗ってくださって、すごい嬉しかったんです。かなさん大好きだからふふふ。そんな感じでニセ恋メンバーは今もワキワキアイアイと、過ごしておりますみたいな話をしながら、じゃあまあ皆さんの感想を読んでいこうかしら。こちら、東京都にお住まいの NK 様よりいただきました。遠山さん、こんにちは。こんにちは、ニセ恋大好きな中3です。ありがとう。 DVD4 巻を買いオーダーオーダーを聞きました。うん、ルリちゃんの曲はとても良かったです。そして DVD を見ていたら本来あるはずがない話にエンディングがあり、しかもルリちゃんの曲でとてもびっくりしました。映像もすごくルリちゃんらしく、シャフトすごいなと思いながら見てました。うん、次はマリカですね。見ている時に思ったのですが、6巻は誰が表紙で誰が歌うのでしょうか。ねえ、誰なんだろう。6巻で歌うのは、私の予想では想像ダイアリーがつくんでね、できるかみたいな感じなんですけど、でもそうすると表紙はどうなるんでしょうね。ヒロイン全員集合とか、わかんないですけど、でもそういう表紙もちょっと見てみたい気はしますよね。まあでもとにもかくにも、第4巻についていたルリちゃんの曲ね、早いところでは公式ホームページで視聴ができたりとか、フルサイズではニセ恋フェスで初めて聞いたよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、やっぱりこう DVD についてヘッドホンなんかでこう聞いてヘビーローテーションするにはとても素敵でいい曲だと思います。チュッチュルッチュッっていうすごい耳に残るいい曲ですよね。でしかもちゃんとルリちゃんの曲でエンディングの映像もついているっていう、これはもう DVD ブルーレイを買った人にしか目撃することのできない、素敵な映像なんですけども、本当にルリちゃんの美少女っぷりがもういかんなく発揮されている、素晴らしい。しかもなんかこうルリちゃんのその友達思いなところとかもちゃんと見えている、エンディングになっておりますので、ちょっと気になった方は、チェックしていただきたいなと思います。本では続きましてご紹介するのはこちら、千葉県にお住まいの My Friend's Birthday 様よりいただきました。グッズの話ですね。 遠山さん、こんにちは。こんにちは。今回から2週ごとの更新となり、枕を濡らすような思いで遠山さんの元気な声が聞ける日を待つ日々が続いています。ありがとう、イエイ。話は変わりますが、ついにニセ恋ヒロインたちのガチャガチャが登場しましたね。
うん、
小崎、聖志郎、マリカが1種類ずつと、チトゲが制服バージョンとドレスバージョンの5種類となっていました。2000円ほどを費やして全ての種類を揃えました。おお、チトゲ好きの僕からすればやはりチトゲが一番可愛いのですが、他のヒロインも本当に可愛くて、やっぱりニセ恋のヒロインめちゃ可愛いなって改めて思いました。今は筆箱に4つぐらいぶら下がっている状況です、とのことです。嬉しいですね。ニセ恋のガチャガチャとな、これはちょっと気になる。というか、どこに行けば引けるんだ、引けるんだ、キョロキョロ。あ、そして今私の手元にそのガチャガチャの画像が出てまいりました。見てみます。あーあーあーあー、すごいすごい立体で、あーつぐみがちょっと憂いを帯びた表情ですね。あーあー、かわいいな、かわいい。いや、いいですね、チトゲは2種類あるんだ。これはちょっと私もやってみたいですね。ニセ恋スイングっていう名前のガチャガチャです。皆さんも見かけたらちょっと試しにね、ガチャガチャってしてみてください。続きましては、お、ふつおたのコーナーに参りましょう。ふつおた、タイトル6月、京都府にお住まいのステファニー・アレクサンドロブナ・イノオカシラ様よりいただきました。富山さん、こんにちは。こんにちは。人生初投稿です、ありがとうございます。さて、タイトルにもなっている6月は僕にとってニセ恋尽くしの月でした。ん？理由は3つあります。1つ目はニセ恋フェスです。あー、僕は行けなかったのですが、フェスが終わってからのラジオを聞いて大成功に終わったと聞いてとっても嬉しかったです、ありがとう。2つ目はようやくニセ恋全巻を揃えたことです。やっぱり全巻揃えると達成感と満足感が込み上げてくるものですね。
ほうほう。
そして3つ目はなんとジャンプの5万2000名プレゼントのニセ恋の4種セットラブラバーコースターが当たったことです。
うん、
これが一番報告したかったことです。それが家に届いたのはテスト週間中だったのですが、テストの結果なんてどうでもいいやと思うくらい嬉しかったです。宝物にします。僕を選んでくださったジャンプのプレゼント係の方、本当にありがとうございます。あー、おめでとうございます。よかったですね。そっかそっか、6月はじゃあいろんなことがあったんですね。あー、でもこのラブラバーコースターが当たりましたっていうお便り本当にたくさんいただいていて、皆さんすごい嬉しかったんだなって思って、なんか私もそうやって嬉しかったですっていう声を聞くとですね、幸せのお裾分けをいただいたような気分になりましたよ。ありがとうございます。でもなんかステファニー・アレクサンドローブナ・イノガシラ様はニセ恋フェスには来られなかったってことですけども、でも大成功を、ね、したってことを聞いて嬉しかったって言ってくださるなんて、なんて優しい方なんだろうって思いました。確かに京都だとちょっと遠いですもんね。でもなんかまたニセ恋でみんなでこうわーって盛り上がれる機会があれば、お時間あればぜひまたチャンスがあったら来ていただきたいなって思います。ん？持ってないですよ。持ってないですよ。すん。どんなコースターだったんですか？見せてください。私はいいんだ。私が当たんなかったもんさ。ほら、みんなにコースター行くからさ。あ、見せてください。ああ、めっちゃ可愛い。なにこれ。めっちゃ完成度高いじゃないですか。すごーい。ぶわ、でもいいんだ、皆さんが楽しく使ってくださればそれで、うんうんうん、そう、皆さんの生活のお供にニセ恋ラバーコースターお使いくださいね。では続きまして、富山県にお住まいの土下座の神様よりいただきました。すごいですね、すごい神様ですね。タイトル親友。先週の土曜日に大事件が起こりました。なんとな、僕には保育園の頃からの大親友がいます。いいですね。その人もニセ恋が好きなんですが、ニセ恋フェス行きたいよねと言っていたので、
僕と一緒で行きたいけど行けないのかと思っていたのですが、なんと僕が家で横になっていると今日は暑いねと言って何か本のようなものを仰いでいました。そしてちょっと待っててと言われてその仰いでいたものを渡されました。ところがそれは普通の本ではなく、ニセ恋フェスでしか手に入らないニセ恋のパンフレットではありませんか。なんで持っているのかと聞くと、え、だって俺たち親友だろ、行きたいって言ってたじゃないか。フェスはさすがに見れなかったけどパンフレット買ってきてやったぞと言ってパンフレットを渡されました。思わずいつもふざけてばかりの親友がめっちゃいい話をしたのを泣いてしまいそうになりました。これからも親友かっこたかしとずっとずっと親友でありたいと思いました。たかしたかしいいやつ素敵ですね。土下座の神様とたかし様、末永くお幸せ、あ、違うかなんか結婚しちゃうみたいな。でも末永く仲良くしてください。うわー、でもいいですね。え、だって土下座の神様が富山県に住んでいて保育園からの友達ってことは、たかし様も富山県に住んでらっしゃるってことですよね。わざわざ富山に、あ、富山じゃない違う、東京、東京間違えて、東つながりで頭の上には東京って文字があったんですけどね、違う違う、富山じゃなくて混ぜちゃった、ごめんごめんごめんね、みんな混ぜ、東京に来てパンフレットを買いに来てくださったなんて、それはすごくいいお話ですねって、すごいしみじみしたかったのに言い間違いだからとちらかっちゃいましたあ、いい話でしたね。はい、では続きまして、こちら鹿児島県にお住まいの漫画がないと生きていけない様よりいただきました。女性の方です。恋なのというタイトルです。なんだろう、富山さんこんにちは。こんにちは。早速ですが私には気になっている人がいます。ほう。でも好きかどうかは自分でもわかりません。ほう。話していると時々ドキドキしたり、その男の子が他の女の子と仲良くしていると妙にイライラしたり、これは恋でしょうか。でもその男の子は親友の好きな人なので、もし恋なら諦めようとは思いますが、遠山さんならどうしますか。
難しいですね。
どうするのがいいんでしょうね。
私だったらどうするかな。
親友はやっぱり大事ですけど、でも例えばその親友の人の気持ちになったら、自分のせいでなんか自分の大切な友達が恋を諦めたりしたら、その親友の人もそのちょっと複雑な気持ちになると思うし、でも友情もすごく大事だから、なんかね、やっぱりむやみにこうアタックアタックみたいなことはできないと思いますけど、最終的に選ぶのはその男の子ですからね、付き合っているところに自分が行ったらダメだとは思うんですけど、でも別にみんな片思いしている中だったら、なんかこうことと次第によってはいいのかなという気もします。でもやっぱりケースバイケースでお互い正々堂々とぶつかっていくのがいいんではないかなって、隠し事は良くないと思いますけど、でもなんかこう無理やり自分の気持ちを閉じ込めるのは、あの漫画がないと生きていけない様の精神や衛生上良くないと思いますので、ちょっとなんかね、無理はしないようにしていただきたいなと思います。あとはニセ恋を読もうそう、漫画がないと生きていけないならもうニセ恋を読んで、もういろんなこうニセ恋の恋愛エッセンスを自分の中に取り入れて、いいなんかこう突破口が見つかるやもしれないし、ちょっと気長に様子を見て待ちましょう。そうするのが一番いいと思いますって感じですかね、今回は。はい、今回もたくさんご紹介できました。皆さんいつもたくさんのお便りありがとうございます。以上おしまい。
ニセ恋ラジオ。一言。ニセ恋の
漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えていくコーナーです。今回は2巻から。ラクが良かった、こいつが超鈍感でと言ってますが、何が超鈍感なのでしょうかっていうのを皆さんに考えていただくっていうコーナーでした。おこじゃないです、全然おこじゃないです、すねすねです。もうね、本当に皆さんのお便りが素晴らしすぎて、富山チアマンが最後に締めるのが本当に本当にもうブワって感じなんです。もう本当に素晴らしいお便りがいっぱいすぎちゃって、なんか皆さんがすごいからちょっと悔しい悔しいってなりました。嫉妬です皆さんの才能に。では今日も私が選びました珠玉のメールたちをご紹介していきますよ。
北海道にお住まい、いつもパツ様よりいただきました。
2週連続で同じお題なんて斬新ね。隔週になったのかと思っちゃった。
きっと多くのリスナーさんが私同様何度もウェブのページをチェックしていることでしょう。更新が待ち遠しすぎますとメッセージ付きでいただいております。そっかそっか、なるほど、2週間経っても出ているお題が変わらないからってことなんですね。
違うです、ちとげちとげ目を覚まして各種更新になったのよ。現実を見るのよ。
では続いてのお便り、
愛知県にお住まい、トヨピー様よりいただきました。林間学校の岸で話してたのってキムチのことだよね。詳しく教えて
です。ちとげまだ言ってる。でもこれは本当に本編通りというか、本当あ鈍感でよかったってなりますよね。これがだってもしちゃんとキスって聞こえてたらちょっとまた別のストーリーになってたかもしれないし、もしかしたら今頃ニセ恋の連載が終わってるかもしれないくらい話が変わってたかもしれないですね。
では続きまして、大阪府にお住まいの方向音痴で電車はいつも目的地と反対様よりいただきました。ゴリラ女って合理的で理解力があって楽にぴったりな彼女って意味だったのね。
おーすごーい、感動。あそういうことか、あこれ、あ私これよく分かってなかったんです。そういうことか、あー今遠山理解した、ゴリラでアイウェオ作文をしていたってことなんですね。合理的、理解力があって楽にぴったりだって、あーそういうことか、すごい納得しました。あーいいお便りですね、ありがとうございます。では続きまして、こちら東京都にお住まいのちとげナンバーワン様よりいただきました。ニセ恋の DVD2 巻だけがあんたの部屋にあったけど他の缶は誰かに貸しているんでしょ？
ひぃひぃひぃ、違うんだよ、小サギのことが好きなんだよ。これこそ本当に鈍感でよかった、本当によかった。でもね、あのすごいポジティブな思考だし、あのなんかこんだけなんか疑いのないなんか純粋な魔の子で見られたら、もうなんかもうおうみたいな、もう後日全巻買うに違いないと思います。
では続きましてこちら、東京都にお住まいのひろしーアットちとけ大好き様よりいただきました。結局松茸は生えてこなかったけど、あれは私の育て方が間違っていたんだよね。よし、また一から頑張るわ。
あー誰か止めてあげて、お願いだから止めてあげて。
あでもそれか、もしくは誰か松茸の種をこっそりあのすり替えて入れてあげて。あでも松茸って種胞子、なんか自然にはなんかこう育てるのは難しいんですもんね。山奥とかじゃないと無理なんですもんね。はあちとげいたわしや。では続きまして、
これだ、鹿児島県にお住まいの左利き様よりいただきました。はあテストの答えが私のと全く同じね。
これすっごい好きです私。
楽最低。ダメやっちゃダメ絶対。
かったと思わせられますね。ハラハラ。ではこれがラストのお便りです。千葉県にお住まいの窓枠様よりいただきました。メロンありがとう。ちょっとキュウリとハチミツの味がしたけど、メロンじゃないこれはメロンじゃない。でもなんかありますよね、なんか何かと何かを混ぜるとこの味がするみたいな。私混ぜてないんですけど、赤ワインは粘土の味がするって思います。え、あれしません。で、白ワインはハムスターの味がするって思います。食べたことないけど、え、誰かわかりません。え、ミキサーさんが笑ってる。え、思いませんか。思わないですか。え、女性スタッフさんは、ハムスターの味しますよね。なんかハムスターのなんかちょっとスンとした匂いスンとあれ、誰も共感してくれない。でも皆さん大人だから、まだまだ子供時だな、遠山にはそう感じるということなのかもしれない、ということで、以上一言でした。さあ偽物やりますよ。私今日自分で考えてきた第一候補のやつがネタかぶっちゃったんですもの。じゃあ第二候補のやつでいきます。
ブルーハワイってハワイの海で取れてるんだよ
ほらつまんない、ほらつまんないでしょ。だからやらない方がいいって言った。もう遠山ごらんし、遠山ごらんし、もうあーほらやんない方がよかった。もう
ニセモノ。
ちとげは偽の恋を演じていますが、ここでは私遠山奈央が本物と偽物の中から偽物を探し合ってます。
前回は偽恋フェスの話がちょっと盛り上がりすぎてしまいまして、飛ばしてしまった偽物ということで3週間ぶりでございます。
うわ久しぶりですね。今回はちょっと楽しいコーナーだと聞き及びワクワクでございます。テーマはこちら、梅雨クライマックス、本当の雨じゃない偽物を見分けるです。
え、どういうことですか。
今回は7つの中から1つの偽物を見つけます。間違った時の罰ゲームを事前に発表します。懐かしの咀嚼音シリーズ、飴を舐めながらの喋りにくいエンディングです。
ほう、なるほど。
あ、レイニーの雨とキャンディーの雨をかけているわけですね。わかりました。
でも本当の雨じゃない偽物？
どういうこと？ここ雨を降らすのですか？え、どういうことですか？え、よくわかりません。え、でもちょっと行ってみますか。では問題をお願いします。ああ、なるほど。読みますね。1、白雨。2、しぐれ。3、村雨。4、怪しい雨。5、天球。6、さみだれ。7、つくりあめ。
え？あー、なんでしょう。
あ、でも私これいくつか、
でもわかんない。しぐれ、あれでもこれ雨の名前なのかな、わかんない。
あ、でもあの村雨とかさみだれはすごい聞き覚えがあって船の名前なんですけど船の名前なのですごく知ってるんですけど、でも船の名前であって雨の名前じゃないかもしれない。あー、もうめっちゃ作家さんニヤニヤなんですけども。でもちょっと待って、もうここは私あのちゃっちゃと消しますよ。しぐれ、村雨、さみだれ、はい、見つけしました。で、この残った1、白雨、4、怪しい雨、5、天球、7、作り雨。白雨っていうのは白い雨って書いて白雨なんですけど、どういう状態でしょうね。もうザーザー降りになったりすると視界が見えないぐらいもう真っ白みたいな白い雨が降ってるように見えるっていうことなんでしょうか。4、怪しい雨。怪しい雨って何でしょうね。なかなか想像がつかない。でもその5番の天球っていうのは天、お天道様の天に泣くって書いて天球って読むんですけど、これはでもなんかこう
なんかロマンチックですよね。空で泣いてるから雨が降るみたいな、これはちょっとロマンチックだから本物だと思いたいな。これ消しちゃおう。そして7番目、作り雨はもうほんと作るっていう字に雨なんですけど、雨を作るってどういうことでしょうね。ね、全然どれも聞いたことがない。でもなんかこうちょっと吐くは私がさっき言ったみたいに想像もつくから、これも消しちゃいましょう。残すは2択、怪しい雨と作り雨。なんだろう、なんか雨がついてるから両方とも雨なんじゃないかなと思うんですけど、でも 何かの名前なのかもしれないですよね。お酒の名前とかだから、お酒っぽいのを残そう。もうお酒って断定。作り雨、怪しい雨、怪しい雨の方がなんかお酒の瓶にこう達筆に書いてあるのでなんか想像ができるから、じゃあ怪しい雨にしよう。正解は怪しい雨。正解は何ですか？
作り雨だと。いいところまで絞れていたのですか？まあ、
やだ、もう泣いても泣ききれない。もうめっちゃいいところまで来てたじゃないですか。前にその偽物を分析するした回で直感を信じていった方がいいっていうのあったじゃないですか。こういう感じでサクサクやってみて結構いい線に行くってことは、あの分析は結構成功しているのかもしれない。では答え合わせをしていきましょう。1の白、これはですね、夏の夕方に降る雨で夕立のこと。やっぱりこうザーザー降るからなんですね。私大正解。そして2番目、しぐれ、秋の終わり冬の初めに降る雨なんですって。へー。3番目、ムラサメは群れになって降る雨。群れ、あ、そうなんですね。じゃあなんかしばらくこう風が吹いても雲が流れないでこうずっとこう続いてってしまう雨みたいな感じなんですかね。そうなんだ。そして私が間違えた4、怪しい雨。何が怪しいんだろう。花粉、黄砂、火山灰などいろいろな塵が混じって降る雨。あー、ちょっと変わっているというかいろんなのが入っちゃってるから怪しい雨っていうのかな。そうなんだ。へー。5、天球、狐の嫁入りのこと。へー。あの晴れてるのに雨が降ってる状態のことを天球って言うんですか。勉強になりますね。そして6番目、さみだれは梅雨のこと。あ、じゃあ今のことなんですね。もう7月入ったけど5月雨って書いてさみだれっていうことなんですね。そして問題の7番目、作り雨ですよ。作り雨は打ち水のこと。あ、夏場に暑いからコンクリートに撒くヤーツ。あ、そっか、人工的に撒いてるから作り雨って言うんだ。なるほど、理解しました。すごい勉強になります。ありがとうございます。で、罰ゲームは雨を舐めながら喋りにくいエンディング。わかりました。何かとこう咀嚼音がこうあるニセ恋ラジオということで、わかりました。じゃあエンディング皆さんお楽しみに。以上、ニセモノでした。妄想、様々な妄想シチュエーションを送っていただき、私が妄想するコーナーです。今回も続編シリーズということで続きものをやるのですが、まずは元ネタの方をご紹介しましょう。こちらはですね、第6回ニセ恋ラジオの1通目でご紹介しました、ペンネーム恋するうさぎ様からいただいた、妄想ネタでございました。名前の方は、私の方で勝手につけちゃったやつなんでございますけども、モータくんとソウコちゃんっていう何のひねりもない本当に申し訳ないお名前なんですが、妄想とね、分けちゃったんですけど、ネタは、覚えてるかな皆さん。バレンタインでソウコちゃんがモータくんに、チョコをプレゼント、クッキーをプレゼントするんですけど、文字にクッキーがなっていて、これって好きって読むの、キスって読むの、ホッケーみたいな感じだったんですけども、これで付き合い始めたモータくんとソウコちゃんのその後を今回続編としてやってみたいと思います。今回採用するお便りはこちら、 ペンネーム962様よりいただきました。付き合ってから初めて夏祭りに来たカップル、二人でいろいろ見て回りますが、まだ一度も手をつないだことがなく、なんだかぎこちない様子。すると急に混んできて二人ははぐれてしまいますという後に
ほぼ完成台本で妄想を送ってきてくださっています。
これをちょっとアレンジして遠山なりに文字でみたいと思います。それでは参ります。
モータくん、モータくんどこ？はぐれちゃったよ。こんな人混みじゃ見つかんないよ。携帯も電波入んないし、せっかく楽しい初デートのつもりだったのに。もうモータくんのバカ。
へいへいへい、彼女、よー、君今暇なの？浴衣かわいいね、かわいいね。俺と一緒に遊ばない？
やだ、怖いの来た。やだ、怖いよ。もうあっち行ってください。逃げるもん、ダッシュ、ダッシュ。はぁ、巻いてやったぜ。はぁ、怖かった。はぁ、ナンパなんで初めてされたよ。モータくん怖いよ。モータくんどこ行っちゃったの？
出して。
え、なんで？
いいから。
だって出すの？
倉庫にお詫びがしたくって。
え、お詫びなんて別にいいのに。はい、
ぎゅ
っ。これは恋人つなぎじゃないですか？
もう絶対話さないから。
はっ、ほげ
ー。お詫びにかこつけて初めての恋人つなぎで手をつなぐという、結構台本にあるセリフをそのまま使ったところもございますが、そうなんです。あ、こういうのはいかがでしょうか。ねえ、ナンパされたことないと初めてのナンパはビビると思うんです。私もですね、人生ってもうナンパなんてもうほぼほぼされたことなかったんですけど、ここへ来て初めてナンパをされました。エコダでコンビニどこですかって言われて、駅前にありましたよって言ったら、いや、お姉さんの進む方にコンビニは ありませんかって言われて、それはこれから進むので分かりませんって言うね。結構親切に答えちゃって、で、なんかその後にメールアド交換しませんかって言われて、これはナンパだったのかって初めてそこで気づいたんですけど、あとはこの間友達と歩いていたらですね、ジャグリングを池袋でやっていたのですよ。で、へーって言ってジャグリングやってるねって見てたら、おい、何見てんだよって言われて、ピキャー、だってジャグリングしてるから見てただけなのにと思ったら、ジャグリングしていた人がカツカツカツカツカって来て、なんかお前何見てんだよ、俺に興味あるのかよみたいな感じでこう言って、これは何、新手のナンパなの、怖いかない、これはダッシュみたいなこともありました。以上、妄想でした。
終わりに来ました。終わりに来ました。
喋れません。
これはですね、罰ゲームでしょ。おい、ひどい。もう完全に物を食べながら喋っちゃいけないって言われながら、私22年間育ったんですよ。それをですね、公衆の面前でこういう状態になっている。これうちの母も聞いてるんですよ。ん？
飴がハートパティーンですよ。
え、あ、形ハートでした。え、見ないで食べちゃいました。
それならもう一個どうぞ。
もう一個どうぞじゃありませんよ。
あ、本当だ、飴の形してます。
食べてください、どうぞじゃありません。
ただきます。
飴2個舐めるって相当なるけど、もう何言ってるか分かんないじゃないですか。すいませんね、お聞き苦しくらいだって申し訳ない。次回の後編はこれ大事なことじゃないですか。飴舐めながら言うことじゃないですよ。次回は7月25日配信です。アニメのブルーレイの DVD5 巻は7月23日発売なので、皆さんぜひゲットしてくださいね。もうすぐニセ恋の打ち上げがあるらしいのでですね、次回はそのあたりの話もしたいと思います。まあ、こういう打ち上げには大抵ビンゴ大会とかあのひくじ引きみたいなのがあるので、なんかこう当てたいなって、いいのを当てたいなって、ヒロインとしてね、やっぱりここは一発なんかいいものを当てたいなと思っております。最後に、
ちょっと待って、これ飴舐めながらできないですよ。最後で、
あのこれですよ、お相手は木崎千冬さんの富山のありひたってやつ。
これお便り読まない、
これ頑張ります。北海道にお住まいのキム姉様よりいただきました。ハニーダーリン、またねをちっちゃい女の子幼女風に言ってください。ナオさんのちっちゃい女の子役やった時の可愛い声大好きなんです。
すでにはもうほぼほぼ幼いしたたらず感な感じになってますけど、
でもちょっと溶けてきて喋りやすくなってきた。よし、じゃあ行きますよ。お相手は桐崎千鳥役の遠山奈緒でした。
ダーリン、またね。
もう寂しい覚えさせないでね。
ごめんな。
ごめんな。雨でも舐めて機嫌直してくれよ。
こんな子供いるからさって、そんな私の気持ちはもうなんて直れないんだからね。
どうしたら泣き止んでくれるの？
じゃあ、そうか。こっち持ってくれよ。
うん、何？
ちょ、は
ぁ、ハゲー！
初めてのキスは、雨の味がした。